皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部からお届けします。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく、聞いて楽しいひとときをお届けします。前回に続いて、作家の青山美智子さんのインタビューをお届けします。公文社から発売された最新刊、リカバリーカバヒコについてお話しいただきます。今作リカバリーカバヒコは、青山さんにとって初めての連載小説でした。連載という形で書き続けることで、これまでとどのように違った作品になったのか、ご本人曰く新たな発見があったようです。聞き手は前回に続き、高所高実ライターの根津かな子が担当します。それではどうぞ。
私、その本作を読んでいてちょっと感じたことが、はい、その全5話中の第1話から3話の主人公たちが、そのカバヒコに直してほしい、うんうんうん、戻りたいって願うことが、その過去の自分、なんかこう輝いていた時、あの頃の自分に戻りたいって願っていることが3人に共通しているなと思ったんですけれども、はい、なんかやっぱり自分が他のおかしいから直してほしいって思っているところが、実は自分の思い違いだったり、そのさっきおっしゃっていた悪い想像力が働いて、その勝手なイメージを持っていた相手の実は本当の姿に気づいたりっていう、なんか自分が本当にこのリカバリーしなければいけないところに、カバヒコと出会うことで気づいていくっていうお話だと思うんですけれども、やっぱり誰しもその悪い感情というか、ドロドロした気持ちって抱えていると思うんですけれど、青山さんはそういったそのドロドロした感情みたいなものとどういうふうに向き合っていらっしゃいますか？
最初先に言ってくださった、ね、はい、昔の、ね、その過去の輝いていた自分を願う主人公たちがね、戻りたいっていうのって、人って調子悪くなると、前はこんなにできたのにとか、なんか昔はもっとこういうふうに良かったのにって思いがちなんですけど、でも実際は、まあ、日記とか読み返すと分かるんだけど、意外とそうでもないっていうか
その時はその時で、
そう、その時はなんか、いや、あの時の私はもっとできすごかったってその時は思うんだけど、なんか、まあ、その過去の自分っていうのも、もうその時はその時でそれなりに苦しんでいたり、なんか今自分が想像というか、こう過去のことをこう記憶しているよりも、意外にしんどかったりとか、そんなできてなかったりとか、なんかフィルターがかかるんですよね。なんかそこは気をつけなきゃいけないところで、なんか過去がすごくキラキラしてる風にどうしても見えちゃうんですよね。だからその前の自分に過剰なしがみつきをするよりは、次の自分にこう行った方が、端的に言って効率的だなっていうのは、最近学んだというか、なんかそれはちょっと思いますね。過去が美しく、よく見えちゃうっていうのは、なんか多分一つ、なんか何かの脳の作用なので、なんかもうそれはそれとして、なんかこう次に行くっていうことと、あとそのドロドロにどう向き合うか、
はい、
多分これはもう人、なんかね、みんな生きてて解決しない問題というか、なんかあの手この手でいろいろそういう自分とこう対話したり、目をそらしたりっていうのが、もうそれが人の一生じゃないですかね。で、さっきの想像力で言えば、自分にそういうドロドロした感情があるから、人のこともきっとこうなんだとか想像できるところはあって、本当につるんと綺麗な状態だったら多分想像できないんですよ。なんかきっと嫌だろうなとか、きっと今なんかあの人とこの人こうなってるだろうなとかっていうのは、やっぱり自分のドロドロがそこでちょっと役に立ってるというか、データとして、なので、なんか私はよくそういうこういうね、イベントとかで読者さんからの質問とかを募ると、結構こういう質問多くって、ドロドロ、その自分苦しい時どうしてますかとか、どういうふうに前向きにしてますかっていうのをすごく聞かれるんですけど、私はね、ちょっと荒治療というか、 あのずっとそのドロドロに踏み込んでいく、あのもうわざわざポジティブになろうとかしないで、はい、自分のその樹海に入っていくというか、なんかどうなってんだろう私のこのドロドロはとか、なんか今はそっちになんか行くとこまで行くっていうか、まあ、でもそれは多分作家になれたから、
はい、
なんかどこかで
ちょ
っ
とこう見えるっていうところもあるんですかね。
っていうか横島な気持ちがあって、なんか嫌なこととか辛いことあると嫌なんだけど、よしこれ使えるとか、
ね、
なん
かちょっとお仕事につながる、
そうそうそう、なんかそこはなんかねちょっとあの作家慣れてすごく得した部分ではあるかもしれないですね。なんか全部なんかこれは、なんか何かに役に立てるって風にちょっと冷静な自分がこう出てきてくれるというか、でもそれは別に私そのお仕事でそれが役立つけども、あの別にお仕事じゃなくても皆さんそうだと思います。何かに使えるっていう風にちょっとこう冷静なドライな自分が出てくると、ちょっとこう楽になったりはしますね。
私もこの本を読んでてもう自分でちょっと実感したことが、私も割とこうネガティブに陥りがちで、なかなか這い上がる、どう這い上がっていけばいいのかっていうのをずっと模索してたんですけど、でもある時になんかネガティブになりやすいからこそポジティブに上がっていく力もその分強いんじゃないかってちょっと思うようにしていたし、なんかやっぱりお作を読んでそう思えることもあったので、そういうふうにちょっとでも上向きに捉えてみようかなって思いました。
そうですね。
あとちょっと小耳に挟んだんですけれどもちょっと小耳、あの今作の裏テーマが相棒を作るというふうにちょっと伺ったんですが、はい、相棒ってじゃあこのお作で言うとどんな存在を指すものなのでしょうか。
今作における相棒ということを考えると、探して見つけようとするんじゃなくて、気がついたらなんかそばにいて、あこいつだみたいなのが相棒かな。なんかね、公文社さんがたまたま小説宝石さんでそんな連載があるんですよ。気づけば相棒っていう連載があって、あまさにそれだなって思ったんですけど、なんかこうマッチングして、あこれがこの人がどうだ、自分の相棒はこれだとかっていう探し方よりは、なんか自然になんか隣にいてくれた、あこの人だっていうのが、まあ、今作で言えば細胞ですね。
その青山さんにとっての相棒とは
秘密で
それは気になりますねそう言われると気になりますね
秘密
でもいらっしゃる、
はい、います。
おじゃあそれがどこかいつか何かで、
そうだね、あの叱るべき時にご紹介します
その時はまたぜひお話し聞かせていただきたい、
その時また取材依頼してください
ぜひぜひありがとうございます。あのじゃあちょっとお作、今までのお作のこともちょっと伺ってもいきたいなと思うんですけども、はい、連載ものというのが実は意外にも今作が初めてでいらっしゃるんですね。あのこれまでとは違う書き方の面白さだったり難しさというのはどんなところに感じられましたか。
そうですね、最初連載が私は逃げていて、あのだってあの今までその書き下ろしでね、2ヶ月3ヶ月でうわっと書くことが多かったので、なんか 2年とか書けるわけじゃないですか、長い時間を。で最初例えば1章から5章までこう頭の中にはあっても、その1章が世の中に出てしまって、でそれをずっと書いていって、あ1章あそこちょっと設定変えたいのにってなった時にどう大丈夫かなとか、なんかそういうのがすごく心配だったっていうのと、あと小説誌って大御所さんばっかりが出てるので、えここに青山美智子の名前載せるのっていうのがすごいおこがましかったっていう、その2つがあったんですけど、まああのお受けさせていただいて続けてみて、で2年やってる、2年ぐらいかけ、あ2年っていうのはその2年連載したわけではなくって、その企画からですね、企画して実際その連載、その小説誌に載って、はい、で最終回までっていう、でその後にさらに開講作業があって書籍になってって、まあ、2年じゃ効かないかな、2、3年かかったりもするのかもしれないんですけど、なんかその間にまずあの自分が変わるし、自分の体調の変化とか状況の変化っていうのはあるし、あとやっぱ世の中が変わっていくっていう ことがすごく面白くて、その間に作品が勝手に成長するんですよ。なんか最初に書き方がこれっていうそのテーマは変わらないんだけど、はい、なんかその社会情勢が変わったり自分の思うこととか自分の経験値がこう変わったりすると、なんか最後の落とし込みが、あ、こうしようと思ってたけど、それについてずっと2年考えていて、あ、こうしよう、こっちだっていう風にできるっていうのが、なんかすごくそこが連載の面白いとこだなっていう、非常にいい経験をしましたね。で、今回のリカバリカバヒコで言えば、やっぱりコロナ禍っていうのはすごく自分の中で大きくて、なんか最初の企画段階で打ち合わせをした時っていうのはやっぱりアクリル板がまだあったんですね、カフェに。で、その状態でちょっとじゃあ世の中のリカバリーができたらっていう、なんかそういう思いも込めてやっていたし、でそれで 2年ぐらい経って、だんだんだんだんそのアクリル板が外れて、マスクとかも外れるようになってっていうのが、すごくなんか状況が変わってきたっていうところで、最後のラストにこう持っていけたのはすごく私は嬉しかったですし、なんか思うところもいろいろね、なんかこうフューチャーするところが変わっていったりとか、あとリカバリーっていうことをずっと考えていて、で今回というか、ここ近年はやっぱり世界中がコロナ禍っていうことで大騒ぎになったけども、はい、なんか人類って人類になってからもう相当ないろんなことがあったわけですよ。でもその度にみんなちゃんとこうリカバリーして、ちゃんとこう存続しててっていう、乗り越えてっていう、いや人類すごいなっていう、この人類のリカバリー力すごいなっていう、なんかそこもすごく思いました。
そうなんです。実は私これまでに2回青山さんにはご取材をさせていただいて、
そうですね、はい、ありがとうございます。
その時はこちらこそリモートだったりメールだったので、はいはい、お会いするのは
初めてで、ね、やっと会いました。
お会いできたんですけれども、はい、なんかそれまでにそのこれまでインタビューさせていただいた際にもおっしゃっていたことで、そのまあ見えない縁がつながっているっていうのがやっぱりお作のテーマの根底にあるっていうお話を何度かさせていただいたかと思うんですけれども、はい、今お話しいただいたそのこの2年3年でやっぱり変化が、いろんな社会情勢もあったり、いろいろ私自身の中で変化があったりっていう、やっぱりその中でそのご縁とかその見えないつながりっていうのに特に何か変化は感じましたか？
変化というかね、その見えない、ご縁とか、ここがここでつながってんのっていうのは年々増えますね。なんか本当になんでっていうことがすごいいっぱい起きていて、なんかこう昔の出来事の伏線回収みたいなことが本当によく起きる。それを一個一個、例えばこういうことがあってっていうのを言ってると、もうちょっとこれ終わらないんで何時間もかかっちゃうんであれなんですけど、はい、でも、あ、ここがここでこうなってたからこうなってああなってそうだったんだっていうのを気づいた時に、それを知った時に嬉しい気持ちになれる、嬉しかったりすごい楽しい気持ちになれるっていうことが、それまでの人生を肯定してくれてると思うんですね。なので、その時につながってるって気づいた時に、うわやばいって思わないで、なんて幸せなんだろう、よかった、これでよかったんだって思えるっていう、なんかそこがすごく幸せなことだと思うし、なんかそう思うと本当に一つ一つのご縁とか出会いっていうのはいい加減にしたくないなっていう気持ちは今本当に思ってます。
でもそう思える今があるって素敵なことだなと。
本当そうですね。だから今こうしてる間にも私の知らない何かが動いてる、そういう何かの物語が知らされずに動いてて、何年かした時にあの時のあれがってなるのかって思うと、なんかそう思うと今なんか悩んでたりとか、ちょっと今立ち行かないなって思ってることも、そんなにしょげなくても、なんかいいようになんとか回っているための今ここなのかなっていう捉え方もできるというか、
なんかよくこう張り巡らされた伏線がこう回収されるのかみたいなことって、作本を小説を読んだり映画を見たりして思ってたことかなって思ってたんですけど、意外とちゃんと自分の実人生にも当てはまるんですね。
多分ね、全員あると。気づいてるか気づいてないかだけというか、知らされるきっかけがあるかないかだけで本当にたくさんあるし、私なんかの脳みそで思いつくようなこと以上のすごいことがいっぱい起きてる。本当に
それに気づけた時に自分が良かったなって思える人生だといいですよね。
そう、そう、そうですね。でそれにはやっぱり目の前の一つ一つをなんか大切にするっていうことかなと思います。
ありがとうございます。では最後に本作を通して青山さんが伝えたいことを、気持ちをお聞かせいただければと思います。
はい、そうですね、今回この触るっていうのも一つ書きたかったところで、みんながカバヒコに触りますよね。で私たちは長い間こう人に触らないように、このコロナ禍に入ってからね、触らないように、触れないように、距離を置くようにっていう、まあ、人でも物でもなんか、とにかくその手を離すというか、なんかそこをすごくこう意識して生活していることが多かったんですけども、触るっていうことのから受け取るエネルギーっていうのは本当に大きいと思ってて、なんかこう本もカバヒコと同じ役割がある、なんかもちろん電子書籍の良さっていうのはあるんですけど、なんか本の持ってるなんて言うんでしょう、パワーというか、なんかそういうものって本もカバヒコと同じで喋らないし動かないですけど、はい、すごくこう何かを発信している何かがあるんですよね。受け止めてくれる何かもある。だから読者さんにもぜひぜひ本を手に取って触ってもらいたいなっていうのがすごく、はい、メッセージとしては、あんまりメッセージ、読者さんへのメッセージとして言わないんですけど、はい、まあ、今作に関してはそれを思います。
はい、私も特に単行本は持った瞬間の感じというか感覚がすごく好きです。なんか温度も特にないですけど、勝手に温かさみたいな感じ
が、ね、わかります、わかります。
最初におっしゃっていただいた、その巣鴨のお地蔵様に触る、自分の良くなってほしいところを触るっていうのも、私も何回か子供の頃から行ったことあるんですけれど、なんかあれもそうですし、例えばこう自分の体でも人の体でもなんか良くなってほしいところに手を当てたりするじゃないですか。あれもなんかお手当てってよく言うなって思っていて、最近なんか手を当てて、そのなんか伝わる温度でちょっとお腹痛いのが良くなったりすることってあるなっていうのも、今日お話を聞いててちょっと思ったことでした。
触ってください、ぜひぜひ。
皆さんもぜひ自分の体や誰かの治ってほしいところを触ってっていうことですね。わかりました。はい、いろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、さようなら。